今日は私たちの成長を助ける祈りにということで後半に、入っていきたいと思います。主の祈りの後半の部分です。お祈りします。愛する父なる神様、今日はこれから先週主の祈りの前半を学びました。後半の部分をこれから学びます。あなたが与えてくださったこの祈り、イエス様はいつも一人であなたと一緒に祈る時間を大切にしていました。どうぞ私たちにも、弟子たちがそれを見てイエス様に祈ることを教えてくださいと言ったとき、イエス様はこの祈りを弟子たちに与えてくださいました。私たちにも与えてくださいました。どうぞその祈りを大切にして、日々あなたとつながっていることができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。この主の祈りには前半と後半の部分が、そういうふうにこう分けることができるかなというふうに思います。で、前半の部分を、特徴づける言葉というのがあなたという、残念ながら日本語の場合はあなたという言葉が出てこないんですけれども、皆が崇められますように、みという漢字があるところは全部 you are という、英語だと you are で、あなたという意味の言葉で、日本語で、あなたというよりもその敬意を表す敬語として、みという、みな、みくに、み心というふうに訳しているんだと思いますけれども、本当は you are の方が、あなたのというふうに考えた方が分かりやすいかなと思います。それが前半で、後半の部分は私たちという、私たちの日ごとの糧を、私たちの罪を、負い目を、そして私たちを試みに合わせないで、ですからあなたという部分が前半、私たちが後半の部分になります。そして今日はその私たちの部分に入ります。私たちの日ごとの糧、私たちの負い目、私たちを試みに合わせないで悪からお守りくださいという部分ですね。で、前半のと後半の順序も大事かなというふうに思います。前半は神様、父よ、そしてあなたの皆が崇められますように、あなたの御国が、支配が、王として治める、その御国が来ますように、広がりますように、そして、御心がなされますように、天で行われるように、地でも行われますようにという、あなたの御心が、で後半、そして次に続いて私たちのっていう、普通日本人が祈りっていうふうに考える場合は前半は考えないです。もう直接、日本的な祈りですとどういうのがありましたっけ、例えば祈願、念願成就であるとか、家内安全、交通安全、 ですから御心がどうのこうのっていうそういうのはないですね。もう全部自分たちのことだけなんですけれども、そこが違うところかなというふうに思います。聖書は、イエス様は言われたこの三条の説教と言われるマタイの5章から7章の中で、にもありますけれども、この6章の最後のところで神の国とその義をまず第一に求めなさい。第一、神様が第一でなくてはならない。日本の宗教は私たちが第一でなくてはならないという、第一であればいいというそういう考え方ですけれども、聖書の教えは、それをしてしまうと中心がずれてしまう。そして、生活も私たちの命も人生もおかしくなりますよ。ですからその順番も大事であるということです。もう一つ私たちが今回、教えられていることは、ああこの祈りは前半と後半で考えてみますと、イエス様が、ファリサイ人に聞かれた時があります。立法学者だったかもしれないですが、聖書で一番大切な教えは何ですか、戒めは何ですか。イエス様は答えました。簡単に言うと、神を愛すること、心を尽くし思いを尽くし知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。そしてもう一つイエス様が言われたのは、それがですから、もう一つ言われたのは、あなたの隣人をあなた自身のように自分自身のように愛しなさい。二つの愛です。ですからこの祈りと同じ順番なんですよ。神を愛しなさい、人を愛しなさい。そして今日私たちが学ぶところはその後半の部分で、人を愛しなさい、私たちの部分です。ですからこの私たちというのは、まあ、キーワードになります。ですからその大命令と言われる、愛の大命令と言われる命令を、成就する、そのための祈りでもあるというふうに言われます。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください、ですからその願いは、私たちの食べ物、生きる力が、あるいはまず命はどこから来ているのか、生きる力はどこから来ているのかということを確認する、教えてくれる祈りであると思います。そして私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。ですから、そこから簡単に学べることは、あ、これは毎日祈る祈りだ、日ごとの糧を今日も、今日あなたと生きることを、あなたを信頼して生きることをここで求めているわけですね。ですからへりくだった祈り、私たちがへりくだって、あ、自分の力で生きているの、もうこの世の中は自分の力で生きているというふうに考えますので、自分の能力を高める、そして、自分より能力の低い人は、人に対しては優越感とか、高い人に対しては劣等感とか、そういうことで苦しんだりすることも、あります。ですけれども、ここは全ては神様からのものだということで、その考え方を正してくれるわけですね。そして旧約聖書の申命記にもありますけれども、豊かさに気をつけなくてはいけない。豊かさは神を忘れさせて私たちを高ぶらせる。日本にはクリスチャンブームという時代がありました。戦争の後ほんの短い時間でありましたけれども、正確に何十年続いたか、何十年も続かないですね。10年か20年、長くても20年ぐらいだったんじゃないでしょうか。 人々が、もうそれは日本が戦争に負けてしまって日本に何にもなかった頃です。食べるものもない、もちろん仕事もない。そこから私たちは、私たちの親、またその前の時代になるかもしれないですけれども、苦労して、そして何もない時にはやはり人々は神様、そしてキリスト教だけではなかったです。新興宗教もその時ですね、爆発的に大きくなったのは、それでですけれども、経済がこう上っていくと、クリスチャンを、神様を求めるクリスチャンになる人口というのは逆にこう下がっていました。これはもう、それはもう見事なもんですね。経済のと反対に、そして経済と一緒に上っていった宗教もあります。これも分かりやすいです。それはご利益宗教です。信じていれば成功しますよ。ビジネスをしていたら繁栄しますよ。そういう宗教は一緒にこう伸びていきました。ですから、モーセが約束の地は豊かな地だ。そしてあなた方は豊かな生活に、あなた方の生活は豊かになる。その時にこのように注意しなさい。あなた方の心が高ぶり、あなたの神主を忘れ、この私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。モーセの時代ですから、今から3500年ぐらいの前の話です。もうでも今の世の中にそのまま通用する、そういう教えであると思います。そして皆が崇められますようにというのが前半にありましたけれども、その背景として、その背後に何があるか私たちは考えました。それはなぜイエス様が皆が崇められますようにと教えられたか、それは崇められていないからなんですね。他のものが崇められている。そしてモーセが、そしてイエス様がここで私たちに教えようとしているのは、お金というもの、また自分の能力というもの、また他のものを崇めてはいけない。私たちは崇めるもの、大事にするもの、一番にするもの、そういうものに支配される、そういう国の中で、その、指示に従って生きるようになるということですから、ここではイエス様が教えているのは、私たちは神への依存宣言というのをここでする。私たちがエデンの園で私たちの先祖が失敗したのは、神に対する独立宣言ですね。離脱宣言でもいいですけど、神の国からもう離脱する、自分たちの国、自分たちのやりたいように、自分たちの考えで生きていきたいと思いますということで、ですから、イエス様がここで教えているのは、聖書が教えていないことは、こういう考え方がありますけれども、天国行きのチケット、そういうものは神様は発行してないです。聖書のどこを読んでもですけれども、天国の生き方、神の国でどう生きるか、神の支配の中で、愛の支配の中でどう生きるかというのを教えているのがこの祈りですね。ですから私たちというのはキーワードであって、その大愛の大命令の中にある隣人を愛しなさいという、その人間関係について教えています。私たちが祈るとき、私たちのという言葉で祈りなさい。私の、私だけが良ければいいということではなくて、私の、私たちの。ですからクリスチャンになるということは、自己中心からも解放してくれるのが救いであります。私たちは自分からも救われる、 自分中心の自分からも救われる。そして聖書に新しく生まれるということですから、古い自分は捨てて新しい本来あるべきもっと良い自分になれるということを聖書は教えています。私たちという言葉、もちろん兄弟姉妹助け合って愛し合って生きるんだというのはありますけれども、それをもっと広い意味でイエス様は言われてるんじゃないかなと思います。イエス様が隣人愛を教えるときに使われたのが、あの良いサマリア人への例えでありましたから、ですから外国人ですよね、自分たちが嫌っていた外国人を愛の手本として使われました。ですからその私たちというのはもっと広い意味でとって、多分これは一昔前の本だと思うんですけれども、地球が100人の村であったらという本、これはなかなか優れた本だなというふうに思いました。地球を100人の村に例えると、どういう、例えばいろんな分野でそれはこう考えるわけですけれども、食べ物について考えるならば、その書いた人はこういうふうに説明していました。地球の 80% の食べ物を 20% の人が食べてしまっている。それはその裕福な人たちですね。で、その中に日本人も入ります。経済的に豊かな国の人々が地球の食べ物の 20% の人が 80% のものを食べてしまうということは、どういうことかというと、残された 20% を 80% の人が、それも均等だったらなんとかいくかもしれないですけれども、そうではなくて、貧しくなればなるほどその受ける分が少なくなっていく。そしてなんとその豊かな国では、その捨てる方が多かったり、あるいは食べるということで食べ過ぎて病気になったりという、こと、一方では食べ物がなくて人が死んでいくという、そういうことが起きているわけですけれども、それは私たちがどっかの時点で神様から離れてしまったときに、その神への愛、隣人への愛というものを忘れてしまったからだと思います。それを正すのがこの主の祈りですね。イエス様が私たちに日々祈る、この祈りの中で私たちを変える、それは教会を変えることであり、それはこの世の中を変えることでもある。ですからこの祈りというのは、お金というものの支配から私たちを解放する祈りである。イエス様が、それもこの教えも、その三条の祈り、三条の説教の中での教えでありますけれども、二人の主人に仕えることはできない、神にも仕え、また人にも仕えると、神にも使え、また富にも使える、お金ですね、神か、神に使えるかお金に使えるか選ばなくてはいけない、両方に使えることはできないですよというふうにイエス様は言われました。そしてヨハネも、神以外のものを愛することに注意しなさい、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、これはまさに今の世の中がそういうもので回ってるんではないか、動いている、そういう言葉をヨハネが見事に、気をつけなさい、そういうものを愛する者には、愛する人には神への愛というものはないですよっていうふうに、注意しています。この間テレビを見てて、こういう人のインタビューがありましたね。元宇宙飛行士の山崎直子さんっていう人でしたけれども、そしてどうでしたかっていう、その宇宙での体験ということで こういう話はおそらく皆さんも他の宇宙飛行士の体験で聞いたことがあったかもしれないですけど、私にとって新鮮だったのは、彼女はこういうふうに言ってましたね。宇宙に行く前は宇宙が憧れ、私の憧れでした。それでおそらく宇宙飛行士になりたかったんだと思うんですけれども、ですけれども宇宙に行ってみると真っ暗な宇宙の中で唯一青い綺麗な光を放っていたのが地球だった。そして宇宙から見たら地球こそが憧れの場所だということに気がつきました。そこに命があるんだ、そこに生命を保つその大気圏に包まれた美しい星、地球がある。ですからそれで地球という存在の尊さが身に染みて、何気ない日常の営みがとても貴重なもののように思えるようになりました。まあ、これはなかなか体験できないことですから、ああいいこと言ってくれたなというふうに思いました。またもう一つ、今私たちがその私たちという言葉で考えているのと重なる部分で、宇宙から見れば地球は一つの宇宙船のようなものだ、国境があるわけじゃ、宇宙から地球を見て国境なんてないって言うんですよ。そしてその一つの宇宙船で争いを起こしている場合ではないんだっていう、なぜ仲良く愛し合って暮らせないんだ。そして、まあ、国際宇宙ステーションには国境も国籍による差別も偏見もない、みんなで協力してミッションをやり遂げるだけだ。地球も本来宇宙に浮くその宇宙船としてそうあるべきだ。争う場合ではない、戦う場合ではないっていうことを言われて、ああこれはいいことを言ってくれたなというふうに思いました。そして私たちの日ごとの糧から、私たちの負い目をお許しください。私たちの罪ですね。私たちは罪というのは、別の言い方をすると神を崇めないということ、神を神としないということだと思います。これこれこういう悪いことをしてしまったという前に、そして神の前にそれは私たちが、反省することで、あるいは悔い改める、考え方を改めるというものでありますけれども、有名な言葉で愛歌の3章の22節に、私たちが滅びうせなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ、それは朝ごとに新しい。ですからイエス様の教えは、私たちもそのように恵みと憐れみを持って生きるべきだ。その父を、恵みと憐れみを持って生かしてくださっている父を、神を父と呼ぶ私たちも父の子供たちとしてそうあるべきだということを教えています。そしてここで、おそらくこの祈りの中で一番難しいところに入っていくんですけれども、私たちの負い目をお許しください、罪をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました、というところで、そしてさらにこの祈りの中でイエス様はこの祈りを教えて、その次のところで祈りの説明文かなと思われるところがあるんですけれども、それがそのポイントだけをイエス様はもう一回繰り返して教えるようなところがあります。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。今の人だったらマジっていう本当 どうしましょうっていうことになるわけですけれども、でそう思うだろうからイエス様はそう言われたんだと思います。繰り返して一回しか言わなかったら多分こう読んで次に言ったと思うんですけれども、一回と思っても次に行くところをイエス様はもう一回っていう感じで、そのこれをミスしないように見逃さないようにというふうに言われているところがあります。ある人がこういう例えで教えてくれましたけれども、許しのドアと許しを受けるドアと許しを与えるドアっていうのは一つだよ、それが閉まってたらあの人いや許せないっていうふうにがっちり閉まってたら神様の許しも入ってこないですよ。そのドア開いてないと許しは入ってこないし、そして開いてると許しが出せますよっていうことなんですけれども、まあそれでもああそれは分かるけれどもできないっていうところだと思うんですが、ですけれどももう一つこういうふうにも言えるんじゃないかな。許されるっていうことは神様の恵みだっていうことを私たちは知っています。私たちにはできない、自分の力ではできない、手に入れることができない。許すことも、私たちが他の人を許すことも神の恵みだというんです。自分の力ではできない、神様の恵みによってできることです。それでああなるほど、あのルカの福音書の中に今これちょっと変なものができちゃってます、あ大丈夫ですね、の中にイエス様にできるなら自分の息子を癒してくれっていうふうに言った父親がいて、イエス様が言ったのはできるならというのか、信じる者はには何でもできるんだよっていうことを言われたように、私たちも、ここでも、許せるように許します、許せない自分を助けてくださいっていう、そういう祈りだと思います。でここで一つ、皆さんこれは前にも私がお話したことのある自分にとってとても感動的な許しの話、実話でありますけれども、あの第二次世界大戦の時ですね、場所は中国です。そして中国の日本軍の支配下に置かれていた収容所で、エリック・リデルという人、名前でわかる人もわからない人もいるかもしれないですが、あの炎のランナーの主人公ですね、少し前の映画ですけれども、あるいは、1924年のパリのオリンピックで400メートル走で世界記録を作って金メダルを取った人でもありますけれども、その人はその話が炎のランナーになったわけですけれども、彼はお父さんが宣教師で中国で育った、ですから中国語は話せたんですね。それで彼はオリンピックの後中国に行って、そして宣教師として働きます。そこでスティーブ・メトカフという人と会いました。彼はメトカフの方はまだ若い高校生でした、18歳ぐらいだったと思います。でリデルは体育は得意ですから、体育と聖書の教師であったということです。授業の中で、このマタイの5章から7章にある5章にある言葉で、あなたの敵を愛しなさい、迫害する者のために祈りなさい、高校生たちにその教えどう思う、高校生はそれは理想的であるかもしれないけれども実際には無理だ、みんな言ったそうです。そして彼らが 敵という敵を愛しなさいという敵という言葉を聞いたときに誰を思い浮かぶかというと日本人です。日本人に苦しめられたわけですから、収容所に得られて、そして力というものは人を変えてしまいますから、人間あ我々たちたちはその力を持って人の嫌がること、苦しめることを、たくさんやったんだと思いますね。ですけれどもリデルも僕もそう思ったよ。最初はこれは理想的だ、無理だ、だけれども祈れって書いてあるね、まずそこからやってみないかということで子どもたちにそれをそうすることを励まして、そして彼が言った言葉はこういう言葉でした。誰かを憎むとき私たちの思いの中心は自分である。私たちが祈るとき神が私たちの思いの中心となる。そして神が愛する人を憎むことはできない。そういう祈りを通して許すということを徐々に学んだというのがリデルの話でありましたけれども、そしてエリック・リデルは日本がポツダム宣言全面降伏を受け入れる数ヶ月前に亡くなるんですね。脳腫瘍かなんかで亡くなったと思います。そして、以前メトカフはエリック・リデルから靴をもらったんですね。走るランニングシューズリデルが直してくれて、そして彼はその靴を履いて葬儀の時に他の人と一緒にリデルの棺を担いだと。でその時に彼は神様に約束したそうです。自分が憎んでいた日本人のために、私はもし私がこの収容所から生き延びて自由になれたならば、聖書を学んで神学校に行って、そして日本に行って宣教師になるというふうに約束しました、神様に。で彼はその約束を守りました。このスティーブン・メトカフさんは1952年から99年、長い時間ですよね。彼のもう生涯を日本人のために、日本を愛する、日本人を愛する、そして神様の愛の福音を述べ伝えるということで、で、メトカフさんが言ったのは、私がリデルから受け取ったのは、受け取った最高のもの、それは許しのバトンでした。二人ともこのメトカフさんも足が速かったようで、体育が好きだったようで、そしてそういう表現を使ったということです。賛美歌の511番は、見許しあらずば滅ぶべきこの身という、そういう歌詞で始まりますけれども、そして許しが許しで終わってないという歌が、この私は素晴らしいところだなと思って、先ほど主の晩餐の時に私たちは罪が許されたということで、ああよかったね、でそれはスタートラインなんだ。ところが私たちはもうスタートラインで終わっちゃって、みんな許された、よかったねよかったねっていう、でもスタートラインでは何もやることがないですから、こう何するの、あるいは喧嘩をし始めたりそういうようなことが始まる可能性があるということで、ですけれども3番、身恵みを受くべき民主にあらねど、言葉が難しいですけれども、皆のために救いたまえ、あなたの皆、あなたのために、あなたの栄光のために用いてくださいという、そして4番目がそういう内容です。神様の御業を世になす力あるものと、私の体も心もならせてください、なる祈りなんですね。そして主の祈りはなるための祈りです。 神様の子供たち、そして弟子訓練の祈りとも言えると思います。もう一つ、こういうことを言った人がいます。結婚している人には参考になると思います。長続きする結婚の秘訣は許し、そして許さ、これは面白いことで、許さないということは自分で毒を飲んで相手が死ぬのを待つようなものだ。普通相手に飲ませて相手が死ぬのを待つんですけれども、許さないということは自分で毒を飲んじゃってる。そして自分を、だから自分の体をこう殺してしまうというか、が実際にそうらしいですよ。許さないということとか怒りというものは私たちの体に害を与えます。ですから許さないということは自分で毒を飲んで、そしてその相手の人を見てていつ死ぬんだっていうふうに見てるのと同じだ。これ面白いですよ。で、誰が言ったかというと、おそらくこの人だと思うんですよ。ビリー・グラハムさんの奥さん、ルース・グラハムさんが、これは以前も彼女のお墓ですって。で、彼女の両親も、彼女も両親が中国の宣教師だったので漢字を知ったんじゃないか。彼の他には、 彼女の墓には義という、そしてどうしてアメリカ人の人たちがこの義という漢字が好きかというと、羊の下に私がいるっていう、羊っていう漢字と我がのが下にあるって言うんですよ。だからそれが正しいポジションだっていう。普通日本人はそういうふうに義は義なんですけれども、アメリカ人の場合は、苦労して学んだりして羊かっていう感じで、そして我か、羊の下に私がいる、イエス様の下に、それは正しい順番なんですよ。この死の祈りもそうですけれども、そして彼女の、お墓には、彼女はご主人よりも先に行きましたので、工事完了、ご協力、今までのご協力に感謝いたします、ありがとうっていう、ご迷惑をおかけしましたってよく工事現場には出てますけれども、それを自分の墓に、アメリカ人はいろんな墓にこう自分で選んだ言葉を刻んでもらうことがありますけれども、これは彼女が選んで彫ってもらった言葉だったということです。それはそっちの方が有名かもしれないですけれども、そして私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。自分の力で試みを克服するではなくて、守ってください、助けてください、自分の弱さを認める。ここでも、自分の力に頼らないで神様の恵みと守りにより頼んで生きる。そして悪からお救いください。悪の根源というのは悪魔でありますから、誘惑の 根源は悪魔であるということで、人間の欲ももちろん絡んできますけれども、ペテロの言葉の中にも、悪魔は、あなた方の敵である、敵が悪魔なんですよ。私たちは人を敵にしてしまうんですけれども、クリスチャンにとって敵というのは悪魔である。そして人は、隣人は愛し合うべき存在なんだ。確かに問題はある。現実的にこの人たちを許し合って愛し合っていくことはできるのか。ですけれども、メツカフさんが体験したことは、他の人にもそれが、私たちにもそれが神様の恵みによってできるということだと思います。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさいという信仰でなら立ち向かえるんだ。もう一つ、ヤコブの4章7節では、神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。神に従うということは神と一緒に悪魔に立ち向かうことができるよ。そうしたらどうなるかというと、悪魔の方が逃げていくよ。悪魔は神様に、そして福音書にあるようにイエス様にかなわないですから、そっちの方が逃げていくよということです。 そして、先ほど子どもたちと学んだ神様が武器というものをいろいろくださる真理の帯であるとか御言葉の剣であるとか、で最後に与えられた武器というのが通信機というか祈りですね。それで子どもたちには iPhone だということで、これはいつでもどこでも使える祈りである。私たちもそれを覚える必要があると思います。私たちはすでに神の国に入っています。天の国に入っています。天国に入っているんですよ。私たちは死んだら入れるかではなくて入っています。それに私たちの、国籍は天にありますって。それにふさわしく生きる、それがクリスチャン生活です。そして私たちはその御国、神様の国のを完成させるために、神様のお手伝いができる、神様の弟子として、神様にお手伝いすることができる。今回この主の祈りを学んで教えられたことは、この祈りが私は主の祈りよりも弟子の祈りというふうに言った方がいいんじゃないかっていうふうにいつも思ったんですけれども、今回はそうじゃなくて、ひょっとしたらこの祈りはイエス様ご自身が祈るときに祈っていた祈りじゃないか。それだと、あ、主の祈りでいい、それを弟子たちに教えてくれた。弟子たちがイエス様が祈るところを見てた。だけどもなんて祈ってるか分かんなかった。一人でこう祈っていましたから、でも祈ってることは知ってた。そしてイエス様に祈ることを教えてくださいと言った時に、イエス様はその祈りを与えた。イエス様はおそらく自分はかなりレベルが高いからこういう高いレベルの祈りをしてるけれども、お前たちはもっと、じゃあ、そうじゃない祈りを教えてあげるよって言わなかったと思うんです。私の祈りはこういう祈りなんだ、これで私は神様から力をもらって、そして人を愛し神様の御旨を行っているんだよ、それを弟子たちにも与えてくださった。そうだとしたら、そしてヘブル人の手にはこういう言葉があるんですよ。これ私たちあんまり考えないです。イエス様が苦しみを通して成長したっていうところなんです。イエス様って神でしょって。ですけれども、こういうふうに書いてありますね。キリストは人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げました。イエス様は叫んだというんですよ、祈りながら。そして涙も流して祈った。そしてその経験の上に引き入れられた。そしてこういうふうに書いてあります。キリストは、キリストというのは王です。私たちの王、王は御子であられるのに、神の子、そしてメシアであられるのに、王権になった多くの苦しみによって従順を学びました。イエス様が学んだんです、苦しみを通して。ですから私たちは、ああ恵みによって救われました、はい、それでよかったねっていう、私たちも当然、そして私たち全ての人を弟子としなさいということですか。弟子とする、弟子というのは学ぶ人たちのことです。見習いですから、そのように私たちは学ばなくてはいけない。そして、そのイエス様に弟子たちが教わったのがこの祈りであるということです。ですからこの祈りは私たちのための訓練のための祈りでもあります。ですからこの祈りを繰り返すということは、抵抗ある人はいるかもしれないんですけれども、それはイエス様が望んでおられることであると思います。私たちは繰り返しによって、スポーツでも芸術でも 良いものを身につけます。霊的なものにおいてもそれは同じだということを聖書は教えていると思います。ですからまた私たちが一緒に集まるときに私たちは主の祈りをこの礼拝のときに祈っていますけれども、それはどういう役割があるかというと、一つは私たちの信仰を告白しているわけです。私たちが信じている、信頼している、祈っている神様はこういう父なる神ですということをまだクリスチャンじゃない人に宣言、そういう方が礼拝に出ている場合には宣言することになります。そしてお互いにそれを一緒に祈るということは、その時に私たちは今日は新しい週が、その週の初めの日でイエス様が復活した週の初めの日にもう始まってるね、じゃあこの新しい1週間もこの祈りを持ってお互いに励まし合いながら、そして神様の力によって生きようねっていうのを確認することでもある。ですからそれを儀式的なものにしたり、またそのように考えたりすることはとても残念なことでありますけれども、またそういうふうに陥りやすいものでありますから、主の晩餐にしてもそれ以上のものは世の中にないはずなんですけれども、主の祈りにしても同じだと思います。ですから大事にしなくてはいけない。私たちはこの祈りによって形成されるんだ、そして愛の訓練を受けている、隣人を愛すること、私たちの糧、そして私たちの負い目、罪も許してください、私たちも許します。そして与えられた糧に関しては私たちの糧ですから、自分だけのものというふうに考えないで、それを分かち合いますということを確認し合う。ですから愛し合い、許し合う教会として成長するための祈りであります。また悪いものから、守ってください、悪から守ってくださいという、お救いくださいという祈りでありますから、自分たちの敵が誰であるのかということを確認し、そして味方が誰であるか、その方は敵よりもはるかに強かったから心配しないで恐れないで生きることができるんだ。そしてこの祈りというのは父と呼んでいいよ、あなた方は私の愛する子供たちだよっていう神様の招きであると同時に、私たちが神様を招く、今日もあなたの子供として生きます、弟子として生きます、助けてください、成長を助けてくださいという、そういうものであるということですね。最後にこれは私たち一緒に何年か前に、かなり前になりますけれども、主の祈りを学んだときに、どうしてこの教会では最後の、国と力と栄えは常しえにあなたのものですというのを、祈らないんだっていう、これは中国礼拝ではやはりそれを心配される方はいます。どうしたこの教会おかしいんじゃないかって、なんかこう聖書を切っちゃってるんじゃないかっていう、そうではなくてその反対なんですね。本当は聖書に、もともとの聖書にはその部分が入ってないんです。でそれをどっかの時点で、良い、なんていうんですか、善意を持ってそれが加えられている。悪い言葉じゃないですから、これはもう全く聖書的な、国と力と栄は常しえにあなたのものですというのは聖書的な言葉でありますけれども、そこにはなかった。ですからイエス様が教えられた祈りというのは、その前に終わってるわけなんですね。ですから最近の聖書の翻訳には入ってないです。その一つ前は括弧の中に入れられての取るのはちょっとこう勇気が必要であるということだと思うんですけれども、そして注意書きがありました。最も古い写本には、 写本しかないですから、聖書はオリジナルというのはないです。古い古い写本がいくつかあるわけですね。で、最も権威のある御言葉はこれです、これだと思いますという写本がの中にはないんです。で、それだけの話じゃなくても、そう、学者たちはそれをもう毎日のように見比べていて、そしてその考古学で発見されたパピルスの写本なんていうのは紙ですから、もう植物性のものですからバラバラになります。それをジグゾーパズルのようにこう一つにして、あ、これヨハネの断片だということで、こうそれでより古いものがあればそれと見比べて、より正しい正確な聖書を、もうそれだけ、そのために命を懸けている人たちが大勢いるということを私は知った時には、本当にこう感謝の気持ちというか、あ、こういう人たちがいるから聖書はより確かなものというふうに我々言えるんだなというふうに思いました。ですけれども、聖書の本文には最古の写本にはない、後で加えられたものです。それもかなり前ですから、ずっとそれが残っている、その習慣に従って、かなり、最近の翻訳もそこにはあるということですけれども、最も新しい翻訳には新共同訳であるとか、私がびっくりしたのは文語訳にも入ってなかったです。と思って、昭和5年だか何年かの翻訳にもなかったですね。そしてこれは、古代の教会のクリスチャンたちが礼拝で使うんだから、一番最後の言葉もきれいな言葉でまとめた方がいいんじゃないか、閉じた方がいいんじゃないかという、そういう考えが働いたのかもしれないですけれども、でもそういう人たちが考えた言葉でありますから、私たちが その時に考えたのは、それぞれその自分たちでそれを考えてみてもいいんじゃないか、もうこれじゃなくちゃいけないというのを決めなくてもですね、例えば一つの例で、私たちを試みに合わせないで悪からお救いください、そこで終わって、そしてその祈りの最後のところで私たちの言葉で何か応答したいということであれば、一つの例としてこういう閉じ方もあるかな。私の命も私の持っているものも全てはあなたのものです、あなたの御業と栄光のために今日も用いてください。これはいい結びだとは思うんですけれども、ですからそれぞれ考えて、ですけれども、この祈りをイエス様はそのようなこう最後の閉じる言葉というのを使わずに与えられたということは、この祈りは閉じなくていいよ、一日中祈ってていいんだよ、一日中、そして次の日までずっとこう続いているような、継続するその普段の祈り、普段の祈りずっと続く、そういうふうに考えてもいいんじゃないかなというふうに思いました。お祈りします。愛する父なる神様、今日は主の祈りの後半の部分を学びました。初代の教会でこれがクリスチャンになった人たちへのプレゼントの一つであった、もう一つは主の晩餐であったというふうに聞きます。このプレゼントを私たちも受けています。どうぞそれを大切にして、日々の生活の中でこの祈りを通してあなたに語り、そしてあなたの導きを求め、あなたの恵みによって成長することができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。